では一言お祈りいたします。私は主のものと、イエス様、今お一人お一人があなたの前に自らを捧げしました。そして主が本当に私のものとして抱きしめて握りしめてくださっている恵みと平安を心から感謝をいたします。賛美した通り、どうぞ真理の御言葉だけが響きますように、あなたの命のこの言葉だけが本当に響いて鳴り響いて、本当にお一人お一人の魂霊のうちに宿ること、イエスの御名によって宣言をします。真理の御言葉が響くことを感謝して、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日の聖書の箇所は第二コリントの3章6節です。短い箇所ですので、その後もちょっとだけお読みしたいと思います。第二コリントの3章6節からお読みします。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かします。ところで石に刻まれた文字に基づいて、死に仕える務めさえ栄光を帯びてモーセの顔に輝いていた束の間の栄光のために、イスラエルの子らが彼の顔を見つめ得ないほどであったとすれば、霊に仕える務めはなおさら栄光を帯びているはずではありませんか。人を罪に定める務めが栄光をまとっていたとすれば、人を義とする務めはなおさら栄光に満ち溢れています。今日の箇所は6節の新しい契約に使える資格、そして私たちがそこの新しい契約に生きていることの恵みが今日の中心なんですけれども、新しいっていう限りに古いものがあるんですよね。じゃあその古いものが何かというと、先ほど後の方でお読みしました、モーセの実戒、この、実戒を通して神様とイスラエルの民がこれを守るならばあなたたちは祝福されますよっていう契約をシナイ山で、結びました。それでですね、今日は五旬節ペンテコステの本当に喜びの日なんですけれども、なんとですね、この聖書の後ろに用語の説明っていうのがありまして、でそこを見ていくと、この五旬節ペンテコステの説明の中に、一つはこの、ユダヤ教の三大祭りの一つで、ちょうどあれですね、津田もそのいっぱい畑があって、小麦のね、収穫が終わったんですけれども、その小麦の収穫を、祝う祭りとともに、なんとですね、この、実戒が与えられたことを記念してお祝いする祭りがペンテコステですということが書いてあるんですね。ですからイスラエルの民にとったら、どの民族でもない本当に自分たちが神様から選ばれて、神様の心を受け取って祝福されますよっていう、この特別にこの契約をされた民だっていうことを本当に喜んで記念する、それが、ペンテコステ五旬節でずーっと、このお祭りが本当に祝われてきました。ちょうど出エジプトして、神様はね、すぐに約束の地に導いていったらいいんですけれども、なんと、ちょっとシナイ山に民を導いて、そこで、契約を結んだわけですけれども、それがね、ちょうど過ぎ越しから50日目に、当たるその時だったわけです。神様は今日の聖書の箇所を見ていくと、こう二つのものをこう対比して書いています。死と命、そういうことで、書いてあるんですけれども、じゃあちょっとペンテコステの、新約ではなくて今お話ししたモーセの方をお話しすると、民は分かりました、喜んで神様あなたの約束を守っていきますって言ったんですけれども、一度ね、十戒を受け取って、またモーセが山に登って、その聖書を見ると10回の後にも神様はたくさんの律法をモーセに授けました。だからしばらく山の上にモーセいたわけです。で、下で待ってる民たちは待ちきれなくなって、もう我慢できなくなって、自分たちを本当に導いていく神を偶像ですよね、本当に作ってくださいっていうことをアロンに頼んだんですね。そこでなんとですね、もう本当に ついさっき十回の中で私以外に神があってはならないってその約束を与えられているにもかかわらず、もうすぐに金の格子の像を作って、そこで本当にイスラエルの民は偶像礼拝をし、飲み食いをし、大騒ぎをしていたっていうことが書かれています。で、その裁きとしてなんと3000人が裁かれて死んだ。まさしくこの文字は人を殺すっていうことを今読みましたけれども、本当にこう裁かれる死っていうものが、訪れました。私たちは昨年ローマ書を通してこの律法がいいものではあるけれども、決して律法を通して救われることはない、律法には力はない、本当に律法の役目は本当に私たちが守れない、力がない、罪を犯してしまう、そういうものだっていうことを認めさせる働きが、律法であって、だからこそ私たち本当に救いが必要ですっていう、イエス・キリストに目を向けさせるためのものが律法だっていうことを、学んできました。で、ちょっと話はまた、対比の方になるんですけれども、じゃあこの新約の時代のペンテコステにはじゃあ何が起こったかと言いますと、皆さんよくご存知の使徒行伝の2章のところですよね。神様が約束の聖霊を受けるまでは本当に待っていなさいというところで、本当に人々が一つのところに集まっていました。で、そのところに、聖霊様が下って、一人一人の上に炎が、本当に力が、聖霊様が望んで、で、一人一人がこう異言を語り出したっていう記事が、書かれてあります。この本当に聖霊に満たされるっていう一つの、大きな印っていうのが、先週、新海さんが明かししてくださったように、本当にこの内側から喜び、平安がこう溢れてくる。で、自分でこう一生懸命喜べとか平安になれっていうのではなく、本当にこう内側から溢れてくる喜びと平安っていうのが、この聖霊の満たしです。で、この異言を語ってるっていうこの場面の中で、それを見ていた人たち、そばにいた人たちの反応がどうだったかというと、なんと人々は、使徒の、2章の7節も見ると、人々は驚き怪しんでいった、驚き怪しむ、何あれって、私もいたらびっくりするかもしれませんけど、うわ、何が起こってるん、じゃあちょっとなんかおかしいんじゃない、で、そんな感じですよね。そして、その後の12節のところには、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。何あれっていう感じで、こう、馬鹿にする人もいたっていうことですね。でも、その状況の中で、ペテロが立ち上がって、本当に皆の前で説教しました。皆さん、よく聞いてください。というところで、ペテロがどんな説教をしたかというと、思い出してください、旧約聖書の中には預言者ヨエルがこういうふうに、聖書で、預言して書かれていますよ。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る、私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ、すると彼らは予言をする。今あなたたちが見て驚き怪しみ、またあざけっているけれども、でも今現実に見ている聞いているこのことはもうすでに旧約聖書で預言者で予言されている、そのことをあなたたちは見てるんですよ、聞いてるんですよ、だから本当に驚かないで、怪しまないで、あざけらないで、聞いてくださいということで、ペテロはメッセージをしていきました。そしてそのメッセージを聞いてどうなったかというと、なんと今度は3000人の人たちが本当に救われて命を得ました。ですからここではっきりと、本当に文字は人を殺し、霊が、聖霊が私たちを生かしていく、3000人の裁きの滅びではなく、3000人が命を得ていくという、このペンテコステの素晴らしい聖霊の恵みが、聖書の中に書かれてあります。私たちはもう一人一人この新しい契約の中に生かされているものです。 もうすでにイエス様ご自身が完全に律法を全うしてくださって、そしてもうこの福音の時代が始まりました。そして信じる私たちのうちに一人一人聖霊が宿っている。これはもう間違いがないことです。皆皆聖霊がうちにおられて、そしてあのヨハネでも学んだよりもその泉をいただいたんですね。もう本当に湧き上がってくる泉をいただきました。でも時々この泉を本当に悪しき力がこう塞いでくる、そういうことが起こってきます。まあ本当にこう、落ち込んでしまう、不信仰になってしまう、また疑ってしまう、まあいろんなものを通して何とかして悪魔は私たちのこの命の泉をストップさせようとしてきますけれども、でも感謝ですね。毎日毎日私たちは本当に今賛美したように、主の手に捧げて、本当にもう一回泉が湧くように、本当に命を得ていくように、得ていくことができるように、本当に毎日毎日作られていることを感謝をします。そして聖霊っていうのは、このようにこう、満ち溢れる、まあ、満ち溢れるっていうことはこう、本当にこう、支配、していただく、私たちのすべての領域を支配していただく、まあ、この領域はいやイエス様は、まあ、立ち入らないでください、私の力で何とかしますというのではなく、すべての領域を主に明け渡していくときに聖霊様はすべての領域を満たし続けてくださいます。そのように満たしてくださる、霊でもあり、また聖霊様、イエス様、神様というように人格を持っておられるお方なので、このお方と私たちは豊かに交わっていくことができます。聖霊を悲しませてはいけませんって聖書に書いてあるように、聖霊様は悲しんだりまた喜ばれたり、そのように人格を持って私たちと深く関わってくださる神様です。このお方に本当に毎日毎日導かれて歩んでいくときに、私たちは本当に素晴らしいことを聖霊様の導きの中で体験していくことができます。そして内側に満ちる霊とともに、今度はこの約束の聖霊ですね、あなた方が本当に約束される聖霊を受けるまで待ち望んでいなさいっていうときに、聖霊様は本当に上から下ってあなた方は力を受ける。聖霊が上から下ってあなた方は力を受ける。その時、あなた方はエルサレム、ユダヤ、サマリアと私の証人になる、証人になると、聖書には書いてあります。ですからもう一つの聖霊様の働きは、まあ内側に満ちるっていうのはとても個人的なものかもしれませんけれども、今阿部さんが語ったようにこう上からの力で満たされていくときに、私たちは商人としての働き、自分の力ではなく本当に主の霊に満たされて神様の働きを一つ一つしていくことができます。これは教会の中だけの奉仕ではなく、私たちが本当に日常生活の中で、私たちが置かれているところでどんな小さなことであったとしても、主に使わされたものとして油を注がれて力をいただいて、前進していくことができます。本当に感謝です。このようにして、このペンテコステっていうのは、私たちが本当に神様の約束の聖霊をいただいて、またその聖霊に満たされて証人として生きていく本当に喜びの時であります。感謝します。そしてこの霊は、私たちを生きるものとしてくださる、そういうことであることを感謝をします。昨晩ですね、主人と共に、もういよいよ来週、ずっと祈って準備してきましたけれども、早いですね。もういよいよ、来週の聖日には、50周年の感謝の記念の礼拝を皆さんで共に捧げて、神様に栄光をお返しできる、本当にその礼拝が守れることを感謝をします。で、アブさんがこの50周年のために祈っているときに、新しいブドウ酒は、新しい皮袋に入れなければ本当に張り裂けてしまうっていう御言葉をいただいたっていう、そのこと、何週間か前の礼拝で聞きました。で、そのことをね、ちょっと分かっちゃっていたんですけれども、じゃあ新しいブドウ酒と古いブドウ酒が一体何が違うんだろうか。で、まあ、阿部さんがいろいろこう、まあ、解き明かしというかしてくれた中で、古いブドウ酒は悪いっていうことはイエス様はおっしゃってないんですね。古いブドウ酒は本当に熟成されて美味しくってとってもいいものです。 でも決定的な違いが何かというと、もう発酵が終わっている、もう熟成しないっていうことなんですね。しかし新しいブドウ酒はそのフレッシュな美味しさとともに、これからどんどん熟成していきますから、増え広がっていく、成長していく、増幅していく、繁栄していく、この新しい油注ぎと新しいブドウ酒を神様はこの50周年っていう時に、この教会に、そしてこの教会の体につながる私たち一人一人のうちに、この新しいブドウ酒油を注ぎますよっていうことを語ってくださっているんですね。本当に感謝です。本当に喜びです。どれほど神様の栄光が表され、また私たちがそれを本当に喜んで受け取って飲むときに、はあ、神様感謝しますってね、それを本当に、お捧げしていくことができる、この恵みの中にさらに新しい50年が進んでいけることを感謝をします。でもそれを受け取るために必要なのが新しい皮袋なんです。あの古い皮袋はもうカチカチです。もうそれ以上伸びることもできません。もうすごい、もう制限があるんですね。硬いのでもうこれ以上は無理。いやでも主はもっと増幅させたい、もっと成長させたい、もっと主の栄光を表したい。でも古いままだとカチカチなので、もう広がることができません。だから神様はこの教会が、また私たち一人一人が新しい皮袋、本当に柔らかい、新しい、本当に自由なものとなって、主が注いでくださるその良さを味わって広がっていくこと、成長していくことを、願ってくださっていることを本当に受け取って感謝をしました。これは、聖書の中に、今日のコリントの中の、2章の続きにも書いてあるんですけれども、このじゃあ私たちがこう新しい皮袋になっていくのはどうしたらいいか。一つはですね、第二コリントの5章のところですね、17節。だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。私たちがキリストとしっかりこう結ばれていくならば、絶えずフレッシュな、新しい皮袋として、本当に作り変えられていき、もう古いものは、過ぎ去って、いきます。また、もう一つはですね、第二コリントの4章の16節にもからですけれども、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。内なる人が日々新しくされていく、新しい皮袋となっていく。私たちはその本当に心の中に、本当に主の良いものを入れていくために日々新しくされていく。このところって、私なんかものすごい実感ですよね。若い人たちにはまだピンとこないかもしれませんけれども、本当にこう年を取っていくと、外なる人がどんどん衰えていくなって、なんかね、するときにはよいしょって掛け声がいるし、本当に見るところの体も、もう本当に硬くなる、体が硬くなる、シワがいく、なんかこうシミもいくって、もうどんどんどんどん外側は衰えていくんですけれども、でもイエスキリストにつながっている私たちは感謝ですね。本当に内側まで衰えることがなく、なんと毎日毎日新しくされていくっていう、この恵みの中に生かされていく、この新しくされていくという、この聖霊様をいただいているっていうことは本当に感謝です。この硬さっていうのは、私たち旧約聖書を見ると石の心っていうふうにも、表現されています。でも感謝ですね。エゼキエル書のところには、このような私たちの硬い石の心も、清い水によって柔らかい肉の心にすると約束されています。清い水っていうのは聖霊のことです。本当に私たちの凝り固まってしまった心、本当にもうこれでいいやとか、まあ、ここまで来たからまあいいかなとか、本当に救われたし、神様の恵みもいっぱい体験してから、まあここでいいかなってこう思う もう制限をつけてしまうのではなく、また本当に固くなりになるんではなくって、絶えず聖霊によってこの固さが柔らかい、もっと主の深さを、もっと主の愛の深さを、もっと聖霊様の恵みを知っていくことのできる柔らかい、本当に制限のない心に聖霊様が作り変えてくださるという、この約束が聖書の中に書かれていることを本当に心から感謝をします。もう本当にこの古い契約の時代は終わりました。今日読んだ聖書の箇所では、それはまあ死に使えるものだって書いてありましたけれども、それも本当にその時代、新しいものが始まるためにはとっても必要なものではありましたけれども、でももうそれが終わって、新しいものが始まるためには古いものが終わって、そしてイエス様は新しいこの福音の時代をスタートさせてくださいました。イエス様が語る神の国、この聖霊、それを本当に推し進め、イエス様が前進させていくためには、その古い、宗教的なものっていうのはどうしてもそぐわない、どうしても破れてしまう古い皮袋であったと思います。だからイエス様は、本当に新しい皮袋が必要だということを語ってくださいました。先ほども浜崎先生がね、おられるところ、ピスガっていう名前だっていうことを聞きましたけれども、ヨシュアが、新しい地に踏み込んで進んでいくときに、まず神様がヨシュアに語った言葉が、ヨシュア記の初めのところ書いていますけれども、神様は、モーセは死んだ。モーセは死んだ。今、あなたは生きなさいっていうことをヨシュアに語るんですね。モーセは死んだ、本当にもう私たちが、古いもの、ガラテヤ書の中では、パウロも言いました。私たちはもうキリストともに十字架につけられて死んだものです。しかし今生きているのはイエス・キリストを信じる信仰によって、キリストが私のうちに生きていますとパウロも言ったように、もう本当にこの死んで、そして新しいところに入っていく、新しい地に進んでいく、そのためにもし、まだ何かこう本当に死んだものとの決別、ができていないものがあるんだったら、本当にそれをもう切り捨てて、今あなたは生きなさいって言ってくださっている神様の言葉に従って、この新しい地に進んでいきたいと思います。聖霊様がそのことをなしてくださり、聖霊様が私たちを導いてくださいます。決して古い契約に戻ることがないように、自分の力で頑張って自分で何とかするのではなく、すべてを聖霊様に委ねて、この導きに従う、聖霊様の導きに従順に従っていく、本当に新しい皮袋として、本当に私たち作り変えられていきたいと願います。聖霊様がそのことをしてくださること、本当に聖書の中にその約束がたくさんあること、感謝して主に栄光をお返しいたします。アメン。お祈りします。恵み深い愛するイエス様、新しい時代が、新しい本当に契約の中で生きる私たち一人一人が今ここに置かれていることを心から感謝をします。本当にこれが大きな恵みです。信じる者のうちに本当に間違いなく聖霊様、あなたが宿ってくださること、そして旧約の時代は特別な祭司であったり、特別な人しか神の声を聞くことができませんでしたけれども、今この時代、聖霊が与えられて、私たちは一人一人あなたと親しく交わり、あなたの声を聞いて従っていくことができる、この豊かな交わりが回復したことを、イエス様の十字架によってこれが回復したことを心からイエス様感謝をし、イエス様あなたに栄光をお返しをいたします。聖霊様感謝をします。今お一人お一人を本当に新しい皮袋として導いてください。本当に主は私たちの思うところ、願うところをはるかに超えて豊かさを与え、また主の良さを味わうために、本当に新しいブドウ酒を注ごうと この教会に私たちに注ぎたいと今もう準備してくださっていること、本当に感謝をいたします。受け取っていきます、受け取っていきます。ですから私たちを新しく新しく主を導いてください。聖霊様、あなたを歓迎します。あなたを受け取ります。感謝します。素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。